皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第423回目。本日の放送は前回の太田さんからのご紹介で小林さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは小林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。小林です。
はい、よろしくお願いいたします。久しぶりの女性ということで
大変、そうですかね。
大変嬉しゅうございます。
はい。
先週の、太田さんからのご紹介ということで小林さんにメッセージがあります。
はい、
はい。小林さんへ目標にされてることは何でしょうか。
目標、またすごいこうあれですね、ざっくりとした。
でもちょっと小林さんじゃない、太田さん、結構皆さんにこれを聞かれてるみたいですね。
あ、そうなんですね。
うん、先週私も聞かれました。
目標、そうですね、なんか結構私はあまり目標という目標を作らず、だらだらと物販続けてきてる人間なんですけど、ちょっと前というかまでは、まあ、自分一人で本当海外好きな時に行ってとか、まあそういう自由な生活を得るっていうのが目標であり、達成しちゃってたんで、だからあんまり、結構その物販のなんかすごい方みたいになんか年商10億を目指すとか、そういうのは全然なく、ダラダラと入ってきたんですよね。
それはフェイスブックに結構海外の写真載ってますよね。
そうですね。まあちょっと、2021年に子供を産んで、それ以降は、1回ぐらいしかちょっと海外行ってないんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
そうですね、目標、まあ、そうですね、ちょっとちゃんと、まあ今中国 OEM 取り組んでるんですけど、まあやっぱりちょっとまだ転売チックなとこから、抜け出れてないので、まあちゃんとしたブランド運営、まあそれこそまあ川下さんとか、ああいう人目標にして、まあもう少しちょっとちゃんとしたブランド運営よりにこう、ずりずりずりっと、どうかなっていうのは、やりたいなっていうのはやっぱ思ってますね。
ま
あ、目標と言っていいのかわかんないですけど。
いや、よろしいんじゃないでしょうか。
はい。
わかりました。では、まあ、小林さん、太田さんからの振りを答えていただいてありがとうございます。
はい。
では、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。では、小林さんの、自己紹介の方からお願いいたします。
はい、自己紹介、ちょっと何も考えてないんですけど、意外とその物販歴だけで言うと長くて、
はいはいはい、
それこそ2012年とかの、なんか本当その時、ニートでお金がなくて、ネット副業みたいなのを調べたら、確かそれこそ船原さんのオークションアービトラージが出てきて、で、eBay ヤフオク始めて、なんか、それこそ、川下さんのメルマガとか、なんか、虎太郎さん名義でやってた時代とかの、あれとか熟読して、で、まあ、その、だから、欧米輸入をやってたんですよね、しばらく。
ああ、最近はそこから、欧米輸入の転売から始まったんですね。
あ、そうです、そうです。で、それを結構、まあ、最初はやってて、で、そこから、まあ、ちょっと、会社も辞めて専業に2015年ぐらいかななって、でそこからは、まあ、ちょっと一回ネットショップ、先週の太田さんもおっしゃってたと思うんですけど、ネットショップにちょっと手を出して、で、まあ、当時のネットショップで今のおしゃれなショッピファイとかと違って、結構カラーミーで泥臭くやるような。
うん、ね、カラーミー。結構多かったですね、カラーミーやる、ね。
みんなカラーミー使ってましたね、あの時代は。カラーミー使って、まあ、自社サイト作って、ネットショップやってっていうのやって、その後、あれですね、ちょっと代理店系の方にちょっと移って、
はいはいはい。
で、その後、まあ、2020年から、よし、中国 OEM ずっと気になってたのやるぞってなって、 今は中国 OEM にほぼほぼ軸足置いてやってるって感じです、
ね。ああ、なるほど、なるほど。
なんで、物販の確かキックオフ、なんか品川かどこかで、そのキックオフ会って2016年とかですかね。その時も一応物販いたんですよ。
あ、でも、そうなんです。じゃあ、初期からいらっしゃるんですね。
あ、でも、その当時は、ネットショップの方結構頑張ってて、うん、で、結構物販って中国輸入の方多かったし、うんうん、その中国輸入の話題とか全然わかんなかったんで、うん、なんかネットショップの話題振っても、なんか、誰も答えになってくれないとか、なんか、
なるほど、寂しい思いをさせるので、
それで、なんか一回ちょっと、まあ、いいかなって思って、やめちゃって、
ああ、そうだったんですか。
そうなんです。はい、それで、中国 OEM をまた2020年から始めるぞってなった時に、うん、まあ、そういえばちょっと物販また復帰できないかなって思って、ちょっと、お聞きしたら、あ、全然大丈夫ですよって言ってもらえて、それでなんか出戻りみたいな感じです。出戻りさせていただいた感じです。
あ、そうでしたか。
そうなんです。
ああ、懐かしいな。品川のキックオフに、いらっしゃってたんですね。
そうなんです。実は、どこかに写真写ってるかもしれないですけど。
懐かしいわ。ああ、そうですか。ああ、で、2020年ぐらいから、中国輸入を始めて。
そうですね。
今はもう、じゃあ中国 OEM がほとんどですか？
今はもう、そうですね。一応ちょっと代理店系が残ってるけど、うんうん、もうそっちももう、どこかで、中国 OEM の方に統一して、
うんうん、
統一というかもう、どんどんどんどん SKU も切ってってるんで、
うん
うん、で、まあ、とりあえず中国 OEM の、ブランド運営の方を、もうちょっとちゃんとやりたいなという感じですね。うん、
ああ、なるほど、なるほど。どうですか？中国 OEM にこう参入してみて。
ああ、もうちょっと早くから始めたかったなーって感じですね。
ああ、そうですか。
結構欧米人とやりとりしてると、バカンスだからって言って自動メールが返ってきて、で、この件については何しに聞いてねとか書いてるのに何しに聞くと、いや、そんなの何も聞いてないよって言われたりとか。もう結構そういうのが、なんか欧米系のやつやってる時多かったり。
ああ、そうなんだ。
なんか、あとはなんか、気性的にも中国人の方が気が合うのか。
ああ。
割と中国 OEM、なんか、もっと昔からやっとけばよかったな、みたいな感じですね。
まあ、中国はレスポンス早いというか、レスポンスね、めちゃくちゃね、早いですからね。
そうなんです。で、あの人たちやっぱお金好きじゃないですか。
うんうんうん。
なんで、まあ、ちゃんとこっちがやってれば、向こうもポンポンポンポン返してくれるし。
そうですね。
なんか、欧米人相手になんかわちゃわちゃやってるよりは、割と、ストレス、逆にストレスが少ないなって思います。
ああ、なるほど、なるほど。ああ、そういうのは欧米あるあるなんですか？ちょっと欧米はあんまりやったことなかったんで。
あるあるですね。もうバカンスだから1ヶ月連絡取れないとか。多分国次第なんでしょうけど、なんか中国人ほどしっかりしてない感じです。
ああ、結構いい加減って感じですか、じゃあ。
いい加減ですね。ドイツ人とかだったらまだマシなのかもですけど、結構、国によってはもう、ああ、みたいな。
ああ、そうですか。
は
もう1
い。
ヶ月も連絡取れないともう忘れちゃいますよね。
ねえ、でも、もう早く進めたいんやけどって言っても、ただもう連絡を取る手段がないので。
ないんですね。ああ。
もう、あ、じゃあ、しょうがないですねって言うしかないっていう。
でもそうやって、どうなんでしょうね。まあいいのか悪いのか、そうやってビジネスチャンスを向こうはなくしてるわけじゃないですか。
まあ、それよりは、多分、バカンスの方が大事なんじゃない
優
です
先
か。
なんでしょうね。そういうお国柄なんでしょうね。やっぱり
多
ね、人
分、
柄っていうか。
人生の優先順位の問題で、やっぱ
そうなんだ。
仕事より家族と過ごす時間の方がもちろん大事だから、バカンス中は絶対に仕事の連絡は取らないみたいな。 感じですよね、ね、あっちは。
だってそれで大きい仕事を1本2本なくなるっていうの結構あるでしょうね、でもね。
まあでももう向こうはそれで回ってて、なんかもうそういうものだってなってるんで、あんまり、みんながみんなそうだと、逆にその取られるとかも別に、
取られ
る、
ね、
そう、取られる先も別にないしってなるんじゃないですか。
ああ、そういう感覚なんですかね。
多分、いや、わかんないですけど。
で、まあそういう理由で早く中国輸入 OEM やっとけばよかったなと。
そうですね。あとはまあ実際やってみて思うのが爆発力がやっぱり違うなっていうのが思うので。
はいはいはいはい。
まああと2、3年早く始めてたらもうちょっと楽しかったかなっていう。まあまあ今から頑張れよって話なんですけど。
爆発力っていうのはやっぱりその、あれですか、楽天とかアマゾンでのそのセールとかにはまると、ドーンといくみたいな。
そうですね。やっぱり、中国 OEM の方が売り上げがぴょんと伸びた感じがあるので。
ああ。なるほど。そうなると、欧米輸入の商品で、
はい。
もう売り上げをこう、もうガツンとやるっていうのはなかなか難しいっていうことだったんですか？
ああ、まあ、欧米輸入をやってた、まあ、いわゆる転売系です。輸入転売だったので、まあ、その1商品をドカッといくっていうよりは、そのちっちゃいのをこう多品種で、まあ、結構ね、物販の皆さんもやられて、昔はやってた方法だと思うんですけど、まあ、そのちょっとずついろんな商品揃えて、ちっちゃくちっちゃく 1SK ずつ稼ぐみたいな感じだったので、まあ、あんまりそういう一商品でドンと爆発力があるっていうのは。
そうか、そういう爆発力ですよね。
そうですね。
中国輸入はね。確かに同じ単品商品でね、それで、積み上げられま、在庫積み上げられますからね。
やっぱりSKU の数がもうめちゃくちゃ減りましたね。
ああ、はいはいはいはいはい。
なんか、アマゾンの、ちょっとバグなのか、なぜか新しい FBA 管理に入ると、昔の商品がずらって出てくるっていうバグがなぜかずっと治ってないんですけど、それを見ると、こんなに扱ってたんだってちょっと思いますね。今見ると。
結局ね、だって登録する手間は一緒ですもんね。
そうです。で、
ね、
もう質問とかもやっぱいろんな商品に対していろんな質問が来るんで、あんまり外注もしづらいしっていう。
なるほど。じゃあ、あまりにも広げすぎた、その登録によって、いろいろ、本来やらなくてもいい作業がどんどんどんどん増えちゃって、みたいな感じ
まあ、
で。
増えてったと思いますね、今、思い返せば。
なるほど。で、中国輸入にシフトチェンジして、で、欧米輸入の SK をどんどんどんどん減らすことによって、作業効率が上がって。
あ、そうです、そうです。かなりやっぱり上がりましたね。
なるほど、なるほど。で、その売り上げがドーンと上がる体験ができたと。
そうですね。だから、やっぱり楽ですね、すごく。
なるほど。ああ、そういうことで早くやっときゃよかったなっていうことなんですね。
あ、そう、そんな感じです。
なるほど。その2020年の頃に中国輸入の OEM 始めたっておっしゃってましたけど、
はい、
誰きっかけだったんですか？どなたきっかけだったんですか？
いや、前からだからやりたいとは、やっぱり思ってて、
情報は入ってて。
はい。まあ、周りの、そのね、物販の友達とかでも、まあ、やっぱり元から中国系の、やってる人も結構いたんで、まあ、やっぱりちょっと、どっかでやんなきゃなっていうのはずっと思ってたんですけど、なんか確か2019年の、なんか、秋か年末ぐらいに、よし、じゃあもう、絶対やるって決めて、で、2020年からは、中国 OEM 始めるぞって言って、まあ、物販入り直したり、 始めたりしたんですけど、うん、そしたら同時にコロナが始まって。
ねえ、2020年からそうですよね。
まだ一回も中国行ってないんですよ。
あ、そうなんですか。
そうです。
あ、そうですか。
そうなんです。まあ、ちょっと、ちょうどその2020年に、まあ、結婚というか、
はいはいはい。
して、まあ、子供もできたんで、
はいはいはい、
まあ、そもそも自分があんまり動けなくなったっていうのは大きいんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはいはい。
まあ、なんで、中国の工場さんとかね、お世話になってるんで、一回ぐらい行きたいんですけど。
ねえ、家族でね、旦那さんと子供連れて一度は行ってみたいですよね。
そうなんですけど、子供連れて行くのだいぶハードル高そうだなとは思ってます。
あれ、そういえば旦那さんも物販やられてるってお聞きしましたけど。
そうですね。だから、コロナでちょっと海外から帰って、その彼が帰ってきたところで出会って、まあ、その後結婚するんですけど、全然物販関係ない感じで、もう本当に、まあ、だからコロナで、まあ、海外からちょうど帰ってきたところだったんで、まあ、無職だったんですよね。
ああ、旦那さんの方が。
そうです。で、まあ、
なるほど。
まあ、ちょっと就活しようかなとか言ってて、もうこんな、もうしょうもない就活するぐらいやったら、物販やったらって言って、
ああ、じゃあ小林さんの方から教えてあげたみたいな感じなんですか、じゃあ。
あ、そうですね。だから私が教えたり、まあ私が教えてばっかりだと、ね、まあちょっと揉めたりとかするんで、まあ、当時、今も入ってる、コミュニティの、まあ、方で、コンサル受けてたところで、もうそっちの人に聞いてとか言ったりとか。
ああ、なるほど、なるほど。
そうですね。だから今は、まあ、物販プレイヤーが、家の中に二人いるみたいな感じでやってます。
いやー、なんか心強いですね。
そうですね。なんか得意分野が結構違うので。
なんかね、ご夫婦でやられる方はなんかそういう感じでやってるみたいですね。
そうですね。なんか、旦那さんメインで手伝ってるパターンと、結構女性がガリガリやってるパターンで多分全然性質は違うと思うんですけど。
なんか椅子さんもね、ご夫婦でやられてて、で、それぞれで得意分野で、うまくバランス取ってやってるみたいな、
ね。ああ、そうですね。椅子さんのところも二人ともプレイヤーでやってると思うので。
あ、そうですか。小林さんの方はその得意分野っていうのはそのカテゴリーを分けてるってことなんですか？
まあ、なんか、向こうはやりたいこと的には商品開発とかがやりたくて、まあ、私の方が全体の管理とか、そっちの方が、まあ、わちゃわちゃできるんで、割と私がいろいろやって、向こうは、ちょっともうちょっと商品開発に注力してください、みたいな感じで、今はちょっと動いてますね。
じゃあ、中国とのその細かいやりとりとか、サンプルとか、サンプル作ったりとかは旦那さんがやる感じなんですか？
ただそれも商品によりますけど、私が全然やってる商品とかも、ブランドもいっぱいありますし。
ああ、そうなんだ。
そうです。なんか、まあ、分かれ、なんか結構もう完全に分けちゃってるので。こっちのブランドと向こうのブランドって分かれてるので。
ああ、そういうことですか。
そうなんです。あんまこっちの仕事には手を出させてないというか、
口出すんじゃねえぞと。
そんな感じでやってますね。
じゃあ店舗も分けてるってことですか？
あ、分けてます、分けてます。
あ、そうなんだ。それは楽天2店舗持ってるとか、アマゾン2店舗持ってるとかっていうことなんですか？
そうですね。
あ、そうですか。
まあ、これはちょっと私がその彼を巻き込むときに決めたルールで、自分の手下にしないっていうのは、最初に決めたので、だから逆に、だからもう向こうの、最初から向こうの名義で、もうやってもらってて、
はいはいはい、
っていうのを、まあ、だから徹底して 分けてますね、
それは。じゃあ、お互いの売り上げが気になるわけですね、じゃあ。
まあ、そんな別に私は気にならないですけど。
ああ、そうですか。
そうですね。
旦那さん気にしてくんじゃないですか？そうでもないんですか？
どうなんでしょうね。
あんま聞いてこないですか？お前今月いくら言ってんだみたいな。
ああ、まあ別に見ようと思えば見れるとは
見よう
思うん
と思
で
え
す
ば
け
ね。
ど。
あ、そっかそっ
別
か。
に隠してもいないので。多分、普通に男の人が最初にやってて、奥さんに手伝ってもらうパターンとはだいぶ違う感じではやってますね。
どっちかっていうと、小林さんが最初、こう、ぐいぐいってやってみた、やって、で、旦那さんがこう乗っかって、じゃあ自分の店舗持ってやるわ、みたいな感じですもんね、今の話聞くと。
というかもう最初のリサーチとかから、完全にもう自分でやってくださいっていう感じで。
ああ、そうですか。
だから
じゃあ
もう、
結構丸投げ状態だったんですか？
そうです。だからやり方は教えるけど、ちゃんと自分のお金で自分で融資取って、
ほうほうほう。
自分でリサーチした商品を自分の力で商品開発してやってくださいっていうので。だから本当に完全に事業実態を分けて、
あ、じゃあ会社が2つあるイメージですか？
イメージというかそうです。
ああ、そうですか。じゃあ、
そうです。
そうですか。
家庭内に今会社が2つあり
2
ま
つあ
す。
るんだ。
はい。
ああ、代表取締役が2人いるわけですね、じゃ
そうです、そうです。
ああ、社長が2人いるんだ、会社の中に。
そっち
家庭
の
の
方
中に。
が、だからどうしても私の方が、まあ、もちろん歴が長くていろいろ分かってるんで、私の会社に入れて手伝わせるっていう方向だと、なんというか、スポイルさせてしまいそうだなっていうのがあって、まあだからもう最初からそれはもう事業実態は分けてやるっていう、いや結構おすすめですけどね、この間も物販じゃないんですけど、そういう物販系のコミュニティで、夫婦でやられてるけど、ちょっと奥さんの方がガリガリやりたくて、旦那さんは背取り系でのんびりやりたくて、みたいで、すごい揉めてるみたいな感じで言われてた方に、じゃあもう、それだったらもう、会社分けちゃったりって言って。で、会社で本当に分けたら、やっぱりちょっと揉めることとかが減ったらしくて。
ああ、なるほどね。
で、やっぱり同
そう
じ、
か。
名義でやってると、どうしてもそこにね、上下関係みたいなのができて、
い
あ
や、
んまり良
出
く
ま
ない
す
の
よ
かなっ
ね。
て。
出ます、出ます。
まあ、元が男性がメインでやってて、奥さんに手伝ってもらうっていうパターンだったら、全然なんかうまくいくとは思うんですけど、まあちょっとね、やっぱ気質が違うので、男女で。
ああ、なる
まあ、
ほど
う
ね。
ち
じゃあ、
の
そ
場
れは、
合はこれでやってますね。
それが夫婦でうまくやっていく方法の一つですね。でもね、今
まあ、
聞いてて。
みんなうまくいくかはわかんないんですけど。
いや、小林さん、うちはもうダメでしたから。
そうなんですか。
もうやっぱり、どうしても私指導だったので、で、自分がやりたい、やりたいからって言って独立して、で、始めたから、まあ、奥さんはじゃあちょっと手伝うね、みたいな、そんな感じだったんですよね、最初ね。で、まあ、自分の仕事もしてたから、うちの奥さんも、会社勤めしてたんで、で、帰ってきてから、じゃあ手伝うね、みたいな、そんな感じでやってたんですけど、で、やっぱり、手伝うね、だから、やっぱり向こうもいろいろ甘えてくるわけですね。これわかんないからどうすんの、みたいな。
そうなんですよね。多分そこに自分の商品だからこう、なんかめっちゃ張り付いてみるとか、
そう、
まあ
調べないのね。
来た問い合わせとかもめっちゃ調べてすぐ返すとか、なんか自分の商品だと多分やるじゃないですか。
やる。
でも自分の商売とか商品じゃなかったら多分やんないんですよね、
や
そ
ん
れ。
ないんですよ。そうなんですよ。聞けばいいみたいなね。
まあそれはどうしてもあくまで私は手伝ってるだけだからっていうの
あ、
に
そう。
なりますよね、それは。
だから、で、一度教えたことを、また聞くわけですよ、同じことを。 そう、イラッとするわけです、やっぱり。夫婦だからね。何回同じこと聞いてんだよって、こっちは、ちょっと強い口調で言うと、なんでそんなすぐ怒んのみたいなね。
私手伝ってあげてんのに、みたいな。
そうそうそう。
今度は手伝ってやってるのになんだその態度、みたいになってくる。
そうそうそう。だから、あ、これは俺夫婦でやるのは俺は合わないんだと思って、だからやめました、そこで。
ああ、
もういい。
でも、それは正解だと思います。
これ一緒にやったらずーっと いがみ合ってるだけなんで、あ、これ絶対うまくいかねえと思ったから、やめました、だから。
いや、正解だと思います。
でも今、小林さんの話聞いて、あ、そういう方法もあるんだなと思いましたもん。
あ、でも、これをやるんだったら、奥さんが本当にガチで物販やりたい。
う
ん、
そうですね。
物販プレイヤーになりたいっていう、
ならないとね、
あれじゃないと、成り立たないかなとは思います。
うん、そうです、そうです。うん、それは思いました。だから、うまくこう、旦那さんをコントロールしてるなって思いましたよ、だから。だってやっぱり、男って、なんかこう、まあ、みんながみんなじゃないと思いますけど、やっぱ代表取締役とかっていう、そういう肩書きに憧れるところがあると思うんですよ。
いや、絶対そうだと思いますし、やっぱり自分のビジネスとか、
うん、そうそうそうそうそう。
やっぱ、いいじゃないですか。
うん。
ね。
たとえそれ、まあ、大きいちっちゃい関係ないんですよね。
なんかね、そういう、
うん、
と名刺があってとか。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。うん、
事務所構えてとか。
そうそうそう。いや、事務所なくてもいいんですよ、全然。本当に。うん。なんかこう、ね、そういう肩書き、別に名刺を配って、歩くわけじゃなく、ない、なくと、な、なかったとしても、なんかそういうのね、やっぱりあると思うんですけど、でも、そういうのを、も、その、踏まえて、やっぱその、会社を、二つ、ね、家庭の中に二つ置いたっていうのは、さすがだなと思って聞いてましたよ。なるほどな、そういう方法もあるんだなと思って。
いや、まあ、多分こうした方がいいだろうなぐらいで始めたんですけど、うん、今思うとかなり大正解な、うん、
そうでしょうね。旦那さんも、やっぱり、こう、自分の数字気になりますもんね。
で、やっぱりまあ、その、ブランドがもう分かれてるんで、
うん、
ブランドごとに、ちゃんとね、会社ごとに分かれてるから収益も出て見やすいし。
そうですよね。うん。で、逆にお互いのその、なんでしょう、成功事例というか、こうやった方がいいよとか、俺こうやったらなんかうまくいったからちょっとやってみなとかね。
そうですね。だから、こう、まあ、あとはその、スタッフの労力を融通したりとかもできますし。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、広告運用は私がまとめて見てるとか。
ああ。
結構まあそういうのは全然できるんで。
はいはいはいはいはい、はい。ああ、なるほど。うまいことやってますね。へえ。じゃあ、その物販で、こう、夫婦喧嘩するとかないんですか？
まあ、夫婦喧嘩まではいかないとは思いますけど。
へぇ、素晴らしい。
ね、私があんまり気にしない方で、向こうの方が細かいんで。
うん、向こうは。旦那さんの方が細かいんですか？
あ、そうです。うちは私が適当なので。だからもしかしたら、なんか私が気づいてないところでいっぱいイライラしてる。のかもとか多分してますね。
ああ、そう。ああ、そうなんだ。なるほど。じゃあ今、事務所構えてやってるんですか？ご自宅でやられてるんですか？
いや、もう、はい、事務所に
構えて。
事務所借りて、そこにパートさん来てもらってって形でやってます。うん
う
ん、
ああ、はいはいはいはい。あ、じゃあそこの事務所の中に会社が2つあるっていうイメージですか？
いや、事務所の部屋も別で借りてます。
お、なるほど。
え、嫌じゃないですか？家出て、同じとこ行くって。
いや、確かに。
同じ、まあ同じとこ行くのはいいんですけど、同じ部屋にずっといるっていうのが。
うん、事務所の部屋を分けてるってことですか？
あ、そうですね。まあ、雑居ビルで借りてるので、まあ、その時空いてたところ借りたって感じなんで。
なるほど、なるほど。じゃあ本当に、相手の仕事に関しては、まあ、ほとんど干渉しないみたいな。
あ、私は干渉しまくってます。
あ、しまくってんだ。
向こうのメールとか、うん、まあ、店舗のあれとかも全部ログインできますし。
ああ。
てか、まあ、私が結構広告系とか、その辺とか、うん、細かいところやってるんで、ログインできないと全部見れないんで。
ああ。あ、そうですか。でも、なんかあったら、ちょっと、こっち来てみる。これ見てよ、みたいな。
ああ、それはそんな感じでやってますね。
ああ、なるほどね。はいはいはい。はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼いたします。